はい、どうも、沢田俊也です。
レッティです。
お久しぶりでございます。
あー、大変ご無沙汰しております。
まあ、狭くて浅いやつら、全国各地のベッティファンは、あなたの声を心待ちにしておりましたよ。
あー、すいませんでした、本当に。
ちょっと。わかんないです
けどね。あれいや、きっと待ってくれていた。
まあ、そんなベッティさんが、
はい。
久々に参加されまして。
はい。
じゃあ今日は何の話をするかと言いますと、
はい。
ブレインドレインという漫画を紹介したいと思います。
そうなんです。
作者がですね、後藤祐介さん。
はい。
と言いましても、これを聞いてる皆様からすると、誰やねんと、いう話だと思いますが、
そうですね。
5月19日発売のですね、ジャンプスクエアに載っていた読み切り漫画でございますね。
そうですね、ジャンプスクエアのさらにちょっと違う版で SQ19 って言うんですよね、この雑誌。ああ。なんか19日に発売するんで SQ19 みたいな名前がついてるらしいですね。
へえ、なるほど。
うんうん。
で、まあ、その雑誌に載っていて、まあ、これが配信されてる頃にもコンビニとか本屋には置いてあるはずですけれども。
置いてるはずです、まだ。ね、はい。
まあ、僕の行きつけのコンビニには置いてました、何冊か。
よかったですね。これ、置いてるコンビニと置いてないコンビニあるみたいで、うちの近所の、セブンにも置いてありました。
でも一応なんか連載されてる漫画が、うん、あの、トラブル、ダークネスとか、うん、結構有名どころ、結界戦線とかが、連載されてたりするので、
うんうんうん、
メジャーっちゃメジャーなんじゃないですか、この雑誌。
そうですね。結界戦線がここで連載されてるっていうのは私は買ってみて初めて聞いたんですけど。
俺も。もう最近漫画雑誌なんか全然買ってなかったんで、かなり久々に買いましたよ、この漫画雑誌を。それで、まあ連載されてる作品見て、あ、結構知ってるなとか思って。
うん、そうなんですね、意外と。
ね、定位置の国とかもコミックで集めてますけど。
あ、そうなんですね。
まさかこんなところで連載していたとか。
なかなか手に取らないですよね、このスクエア、スクエアとかこれ系は。
そうなんですよ。
うん、
まあ、そんな、まあ、普段漫画雑誌を買わない我々が、なんでまたこの漫画雑誌を買い、そしてその中に載っている読み切りを紹介するのか、ということなんですけども。
はい。
まあ、この後藤祐介さんという作者の方が、なんとまあ、ベッティさんのお友達であるということらしく。
そうなんです、実は。
じゃあまあ、ちょっと紹介しちゃおうじゃないかっていう話ですな、今回はね。
そうなんです。ちょっと後藤先生を応援しようということで、紹介させていただきたいなと。
はい。はい、勝手に、後藤先生に勝手に黙って。
勝手に黙って、本人に一言も言ってません、まだ何も。
あ、そうなんですか。
はい。許可は何もなしです。
あ、そうですか。もう勝手に僕たちが取り上げてるわけですな。
はい、勝手に取り上げてますね。
まあ、ベッティさんはね、ツイッターに私のお友達の書いてる漫画が載ってるんで買ってね、みたいな話を書いて、私それで初めてそれを知ったんですけども。
そうなんですよ。つぶやいてみて。
まあ、買ってみて読みましたけど、なかなか面白かったでございますよ。
ありがとうございます。
まあ、後藤先生に直接言えっていう話です
よ、ね。先生に伝えておきます。
よろしくお願いします。
はい。
なんて言うんですかね、こう、最近まあ僕が漫画雑誌を買わなくなった理由っていうのも、いろいろあるんですけども、うん、そのうちのいくつかを言うと、絵がね、ちょっとね、見にくいとか、
うんうんうんうん、構図とかね。
構図とか、なんか線の太さとか、なんかトーンありすぎとか、
うん、
もうチラチラしててすごい見にくいっていうのがまず一つあって、
はいはい。
あともう一つ、なんか、まあ、これはもう歳とともに変化した僕の思考なんでしょうけど、
うんうん、
読み切り漫画があんま思んないっていう、ね、
まあそうですね。
のがあって、もうだんだんとこう、連載漫画はもう単行本で買えやええかみたいな話になって、
うんうん、
まあ、漫画雑誌を買わなくなっていってたんですけども、
うんうんうん、
なかなか今回これがまた、まあ、読ませていただいたら、おろおろ、はい、こんなちゃんとした漫画描ける人、まだいるんだね、みたいな。すごい上から目線でちょっと見てたんですけど。
いえいえ、ありがとうございます。
なんか、
うん、そうですね。
そう、だから、ベッティさんのお友達やからつって、思んなかったらどうしようってすごい思ったんですけど。
うん、思ったよりもいいでしょ？
そうですね。
そうなんです。彼は、そう、ちょっと彼の紹介をさせていただくと、 彼が、この作品が雑誌に掲載されたのは2作品目になるんですね。
うん、
で、2009年だったと思うんですけども、
うん、
ジャンプの新人賞に応募して、
うん、
でその時に佳作に当選したと。
うん、
でそこで2010年の1月に、その応募した作品が掲載されて、うん、それが1作品目だったんですね。
なんか今回の読み切りの表紙のところに、
はい、
ロストロストロストの新鋭が放つ、
そうです、
このロストロストロストっていうのが、
はい、
その第1作目の作品なのかな、はい、
そうなんですね、第1作目の作品なんですね。で、さっき澤田さんが読みやすいって話をしてたと思うんですけれども、うん、そのロストロストロストでも、まあ並外れた画力みたいな感じで、
うん、
その表現っていうのは、絵のうまさっていうのはすごい評価をされていた作家さんなんですね。
でも確かにその新人作家にありがちな荒削りな作風とかではなくて、なんかすごく書き慣れてる感があるような感じがすごいしていたので、うん、これはあれ、大学の時の友達になるのかな、
うん、そうですね、私の美大の時の友達なんですね。で彼は学生の時は、
うん、
学生の時からすごく絵は上手かったんですけども、漫画を描いてたんではなくてアニメーションを作ってたんですね。でアニメーションもこういう、なんでしょう、いわゆる分かりやすい漫画のタッチみたいなものではなくて、
うん、
どっちかっていうとなんか墨で描いたかのような、こう、うん、独特な風合いを持った、
あくまで動画っていう意味でのアニメーション、
そうですね、
作品っていう感じの、
そう、ね、作品っていう本当に感じの、なんか手でひたすらこう作っていくみたいな作品を作ってたんですね、うん、だから彼のデビュー作、実は漫画で、まあ、当たり前に使うスクリーントーンが、
うん、
ほとんどというか全く確か使われてなかったんですよね、デビュー作では。
ほうほう、
もう本当にペンのタッチだけで表現をする、まあ、それでもかつ読みやすいみたい な、 なんかどっちかっていうとジャンプっていうよりアフタヌーン系に近い、
そうね、
そうなんですよ、
なんか作風が本当、
うん、
まあ、このジャンプスクエア19の中では結構浮いてるというか、
う
ん、あれここだけアフタヌーンなのみたいな感じでしたから、
違うでしょ、そうなんですよ、まあ、これがでも彼の持ち味ではあるのかなと。ただ今回はちょっとこうやっぱトーンを使うようになって、まあジャンプらしくまでは言ってないんですけれども、読みやすさっていうのはかなり気にしたのかなと、
なるほど、ね、
いうふうには取れましたね。
まあじゃあ肝心の漫画のお話の部分の、
はい、
まあ、簡単なあらすじを説明してる方がいいのかなって話なんですけど、
あ、そうですね、このブレインドレインっていう話のあらすじとしては、まあ、妄想好きの男子高校生が主役ですね、
うん、そうだからちょっとこれ面白いなと思ったのが、
うん、
基本っていうのもおこがましいですけど、やっぱりその漫画のキャラクターである以上、
うん、
どこか飛び抜けていないと面白くないじゃないですか、
主役が。そうですね、なんか能力があるとか、ね、
そうそうそう、もうその能力がプラスなのかマイナスなのかは置いておいて、やっぱりこう個性的な方が面白いなって感じるんですけど、
うんうんうん、
この主人公が妄想にものすごく特化してるわけですよ、うん、
そうですね、
まあ、その着眼点なかなかいいんじゃないかなっていう、しかも何の役にも立たないっていうね、
そうそうそうそうどっちかっていうとマイナスですよね、そうたくましいっていうの
は若干その社会不適合みたいな感じになってますから
そうそうそうそう、
ちょっとしたエロい言葉を聞くだけでめっちゃエロいことを妄想してしまうとか、
そうそうそうそうそう、なんか普段から日常のちょっとしたことで妄想が膨らんでしまうとか、ね、
う
ん、
まあ、そういうある種の得意体質的な感じを持った能力の主人公が、
うん、いいですね、が、まあ、展開するお話で、まあ、何でしょう、まあ、最初の方の触りだけ言うと、こう突然自分の目の前に記憶喪失の子供が現れるっていうお話の始まりなんですよね、
うん、そうですね、まあ、歩夢君という名前の子供が突如主人公の前に現れちゃうわけですが、
うん、そうですね、そこから、まあ、ちょっとずつ話が展開していくっていう、何でしょう、本当にちょっとしたファンタジー、
そうね、基本はその、なんていうんですかね、巻き込まれ系って言ったらいいのかな、
うん、
突如、まあ、主人公の身に降って湧いたトラブル的な、まあ、それが今回は記憶喪失の、まあ、少年っていう話なんですけども、
そうですね。
まあ、なぜその少年が記憶喪失なのか、みたいな謎を解き明かすために手助けするっていう、
うん、
まあ、巻き込まれ系の人助け系の、みたいな感じのお話なわけですけども。うんうん、まあ、この導入がすごくなんかこう、ジャンプっぽくないなっていう感じが、すごくするんですけどね、
うん。うん、ジャンプっぽくないんですよ、彼。彼の、今回の話もそうですし、デビュー作もジャンプっぽくないんですよ。今言ったような、その、主人公が、なんだろう、ある種の能力に特化してるとか、まあ魅力的でもマイナスでも、特化していて、
うん、
まあそこから結構壮大なファンタジーになるみたいなのが、私は結構ジャンプでありがちなのかなと。まあ、で、リアルな話にしても、結構誇張した表現っていうのが、まあジャンプの良さなのかなとも思うんですけども、あんまりそういう表現はしていなくて、どっちかっていうと、日常を切り取るのが、
う
まい作家さんなのかなと。
そうですね。で、
日常のちょっとした、本当にちょっとしたところを、うまい具合に想像していく、展開していく。
そうね。まあもう、これは僕の偏見でしかないですけど、
うん、
ジャンプ漫画っていうと、もう明らかに困っている人を、もう明らかに特化した能力で助けるみたいな。
うん、
で、大抵解決方法は、なんか、暴力っていうね。まあ、その能力を使った何かっていう解決方法やったりするんですけど、
うん、
まあ、そういう意味では、なんか、記憶喪失の少年を助けるっていうのは、非常にこう、ジャンプの中では地味な方なのかなってすごい思うんですけど。
うん、そうなんですよね。
ただこれがね、意外とそのままでは終わらないっていうところが、僕的にもおっと思ったところなんですけど、
これ途中でね、ちょっと2点ぐらいするんですよ ね、 ね、お話が。
もうそこがすごい非常に考えられてるなっていうね。
うんうんうん。
なんかこう、まあ、従来の少年漫画であるならば、
うん、
物の通りも、なんか無茶な根性で突破する的な、
うん、
感じの展開で、一気に読み切りを終わらすみたいな感じなのも多いんかなと思うんですけど、
う
ん、もそうじゃなく、単純に一つのお話として、非常に構成が練られてるんじゃないかなっていう。
うん、
まあ、ここはちょっとぜひ読んでいただきたいところではあるんですけどね。
そうですね。そこは作品を読んでいただいて、まあ実際に皆さんにも感想いただきたいところですね。
まあ僕たちではなく、ジャンプの方に。僕たちに感想を出したところにどうしようもないですから。
そうなんです。皆さんに実際読んでいただきたいと。
ね、結局これ、まあ、あらすじとしてはもうこれ以上はちょっとお話できないんですけど、
うん、
話の最後の終わり方が、まあ、連載につながってもいいような終わり方をしてるじゃないですか。
そうなんですよ。ここが、まあ、ジャンプらしいのかな、そこも。
ね、結局これでアンケート結果が良ければ、
うん、そうなんです。
連載につながろうかみたいな話なわけでしょ？
はい。もう皆さんには本当にそこをぜひお願いしたいところで、もし興味がある方はぜひこのジャンプ SQ19 のこの春号を買っていただき、かつ読者アンケートで後藤先生のブレインドレインに、まあ、面白いと感じていただけたら投票していただければなというところですね。
そうですね。表紙が紅っていう漫画の表紙ですね、うん、これもなんか聞いたことがあるなと思うんですけど、
多分私もこの人の絵は見たことあって、この作品は有名なのかなと、まあ、読んだのは初めてなんですけど、
まあ実際その裏話的なことは友達として聞いてたりするんですか、漫画家生活の。
なんでしょう、やっぱり漫画家さんってすごく大変なんだなっていう話をよく聞いてるんですね。彼がデビューをした、その新人賞で佳作を取ったのが2009年だったと思うんですけども、
うん、
その次の作品が、この今回の作品に当たるんですよね。
2年ぐらい経ってますな。
そうなんです。だから、それまで何度も、その、編集者を通して、その、なんでしょう、ラフとかコンテを持ってったりはするんですけども、やっぱりなかなかそれが通らない。まあ多分それがジャンプらしくないとか、まあもっと面白い話を出してほしいとか、やっぱ今回はそのプロとして掲載をするっていう話だと思うので、非常にそれなりにクオリティが求められたんでしょうね。でところが、もうやっぱり新人に対してもすごく厳しいんだなって思ったのが一個ありますね。
その間の収入はどうしてたんですか？
もうそこはアルバイトですが、そう、そういう生活しかできないですよね。だって漫画家さんはもちろん書かなければ、うん、多分お金は入ってこなくて、逆に書けば1ページいくらっていう形で、まあ、ここ言っていいのかわからないんですけども、うん、1ページいくらっていう形で収入が入ると、うん、そういう世界なので、本当に日々の収入といえばアルバイトですね。だから本当にそこも大変な世界ですよね。逆に連載されてしまえば、ただ毎月その書いたページ分だけの収入はもちろん入るでしょうし、それが単行本化されれば、またそこでお金も入ってくるっていう仕組みにはなってるんでしょうけどね。
よく聞くのはこう単行本が売れないとほとんど収入にならないっていう話をね、聞きますけどね。その連載原稿の原稿料だけでは言うてもトントンどころか少ない人もいるみたいな新人作家なのかなと。
そうですね。そうですよね。原稿料だけでは食べていけないのかな。
まあ、売れっ子になったらね、1ページが万円とかなったりするんでしょうけど。
でもそのページ、1ページあたりの金額、ちょっと聞きましたよ。1ページあたり。
そう、言っちゃっていいんですか？
で、言っちゃっていいんですかね？
P を入れときましょうか。
P を入れといて、じゃあ、後で編集で入れといてくださいね。1ページあたり、私が聞いた話だと、ダメ
って言われて。でも、1ページを完成さす時間労働を考えるとどうなんかな。そんな高いとも思えないな。
思えないですね。
うん、だって、まあ、週刊連載漫画家になると、まあ、1週間で多くて30ページですか？ 2、30ページぐらい？
30 ページ。を、
まあ、週5日ぐらいで仕上げるんでしょうけど、もうそれでも、もう朝から晩までこう徹夜したりして、それ2、30ページを完成させるのに何十時間もかかっているわけじゃないですか。
さらに ね、アシスタントとかも入れるでしょうしね。
そうそう。そうかつ、そんな中やのに、この新人漫画家が、まあ、読み切りとは一本の作品を完成させようと思ったら、相当の時間がかかってますからね。
そうですね。
時給換算すると、すげえ少ないんじゃないかな。
そうですよね。そうですよね。すごい少ないと思います。ネームからだって時間を考えたら、この作品は1年かかってるわけですから。で、これが、まあ、実際に連載っていう形になったとしても、もちろん、技の長けた方々に比べたらすごい時間はかかるんじゃないですかね。
頑張ったでしょうぐらいの金額しかないような気がするけれども。
はあ、なるほどな。まあでも現実それぐらいな今のところ金額感みたいですね。
まあまあ。
はい。
それも連載が決まり、
はい。
人気作家になり、はい。単行版が出てウハウハになれば、
はい。
ワンピースの作者みたいな感じにもなったりするわけですよね。
もう目指すはそこですね。
すごいな、リアルバクマンの世界やな。
ああ、そうだ、リアルバクマンですね。
彼の話をベッティがこう漫画として書いたいじゃないですか、リアルバクマンとして
彼が漫画家になっていく、漫画家として大成するまでの道を書くみたいな、
ええ、
ベッティに画力があれば、ね、ベッティは恐ろしく絵が下手な美大生だったので残念ながら、だから後藤先生自身に頑張っていただいて、
でも本当、なんていうのかな、ストーリーテリング的な意味では僕はすごく好きなタイプなので。
ありがとうございます。
なんか別の漫画なり、続編なり、続けていってほしいですけど。まあでも要望としては、アフタースーン出したらって。
本当に、それは私も言いたくて、ジャンプらしくないですよね。すごく。なんでジャンプに応募したのかなっていうのもよくわからないぐらいな、最初からジャンプ色がない、なんかアフタヌーンとかに乗っていれば、なんか今回の話も最後の方ちょっと戦闘シーンがあったりとかするんですけど、で彼の作品だったらそんな戦闘シーンとかそんなものはなくても、その人情ドラマみたいなもので十分読ませることができるのかなと思うので、ここはね、アフタヌーンでいいんじゃないのかなと。
まあね。
します。
そうね。だから本人が少年漫画を描きたいのかもしれないので、それは全然変えてもらっても構わないから、別口でなんか普通の人間ドラマが見たいかな。まあそれはやっぱり私がもうおっさんになってしまったがゆえに、少年漫画にそんなにこう感情移入できないっていう年齢的な問題もあるので、どちらかというとこう、人の成長ドラマとか、人間の葛藤とか、そういうところを見たいって思っちゃうので。
そこに魅力を感じますよね。
おっさんになるとね、なんかもう、暴力では何事も解決しないよって、少年漫画読んでても。
リアリティとかね。気にしちゃいますよね。暴力でとか、なんかあんまり魔法がたくさん出てきても、なんでしょう、そこに感情移入できない。とかね。
あとまあ、なんて言うんですかね、こう、もうジョジョが売れてから、こっちずっと流行ってるんですけど、まあ、いわゆる能力バトルってあるじゃないですか。うんうん、まあ、いろんな特殊能力者が、まあ、その能力のデメリット、メリットを考えて、
うんうん、
なんかすごいじゃんけんみたいな仕組みで戦う的な。あんなんも、もうおっさんになると分からへんのですよ。今どうなってるのかが。
ついていけなくなりますね。
え、どっちがピンチなん？どっちが勝ってんの？みたいな。
あと習慣になると、前の週のことたまに忘れてる。
忘れてる。
そう。
もうそれが漫画雑誌を買わなくなった理由の一つでもあるけれど。
天才についていけないと。
え？なんなん？どこで逆転してるの？そのタイミング、え、どこ分からんみたいな感じになるので。もうそんなよりも、普通の、こう、人の感情が揺れ動く漫画の方が僕は好きです。
うん。大人の漫画ですね。
まあ、もう僕なんかはそもそもジャンプのターゲットじゃないので、そんな要望しても仕方がないんですけど、少年じゃないからね、全然。
少年じゃないですね。もちろん、私も少女でもないですね。うん。
まあでも本当、お話作りはとても上手いんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さん一度こう、読んでいただいて、
はい、
まあ、気に入った方は、まあ、お便りじゃないわ、アンケートハガキ送っていただいてね、
そうですね、
いいんじゃないでしょうかね。
こうしていただければと思います。なんかもう一度作品名とか言ってもいいですか。
いいですよ。
いいですか。ちなみに雑誌はジャンプ SQ19 の19号です、
うん、
で作品はブレインドレイン、
うん、
で、先生は後藤祐介先生です。
はい、
はい、
まあある種身内の紹介みたいな回になりましたけども、
はい、
ね、せっかくだから紹介してもいいんじゃないかなと思って、まあ、そんな話をしました。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけでお送りしたのは澤田信也と
ベッティでした。
じゃあ皆さん、さよなら。
さよなら。